答案について申し上げます。試験の結果がですね、A、B、B という、ちょっと残念な結果ではあるんですけれども、その A がなぜ A なのか、B がどうして B かということをですね、よく、理解されると、勉強がはかどるかと思います。答案のですね、1の2からご説明いたします。この問題ですね、今年は、風水害、についての問題でした。風水害被害が続いているということで、この、出題になったということなんですけれども、回答はですね、よく書けていまして、点が取れている。だから A を取れたということなん、のようです。で、ちょっと注意していただきたいんですが、私がこの最初のページに書いていることなんですが、その答え、1ページの答えはですね、一応 OK なんですけれども、いずれも本当の課題ではなくてですね、問題点を書かれているということですね。問題点と課題、何が違うのか。この境目がですね、多くの方はお分かりにならない。大抵は混同されてて全然問題なく、日常は過ごせるんですけども、ここに書かれているですね、風水害、大雨が毎年のように発生するとかで、被害が生じるとかですね、想定を超える災害に対応する。これは想定を超える災害があるということを言ってまして、それは現状の分析なんですね。で、それに対してどうするかということがですね、真の課題なんですが、出題者はそれを求めているんですけども、建設としてどう対応するかですね。それが書かれてないということですね。で、課題のところ、1ページの、範囲はですね、そんな感じでも、割と点取れるんですよ、今のところ。ですので、点が取れてた。だから A 評価だったということですね。複合災害に対応することが課題である。括弧にですね、3は省力化の推進である、っていうんですけれども、その複合災害というのは、この問題文の趣旨と同じに近いですし、省力化というのは、これは今全産業共通して、企業の課題に過ぎない感じがしますので、申し訳ないんですけども、ちょっと当たり前という感じですね。いつでも多分省力化って書けば間違いじゃない、ということなんですが、今後はこれで点取れるかどうかは分からないです。ですので、もっと的確に建設としてのですね、対応姿勢を明確にされた方がよろしいかと思います。来年の対応を考えるとですね、2ページに参りまして、課題と解決策のところはですね、前置きは抜きにこの、担当職に書かれていいと思います。で、ここでですね、解決策、ちょっと気づいたのが、ちょっと曖昧な観点ですね。建設一般ですから、必ずしも鉄道のことを書く必要ないですけども、それにしても、建設としてどうするのかということが書かれてない。ハードウェア、ハード対策って何するのか。減災、防災と減災。ちょっと盛りだくさんにしたためにですね、細かくは書けない。その代わり、広い視点を訴えることができたということで、ある程度ここは答案としては良かった。最後にこの新技術、というか効率化提案ですね、これも良かった。ということで、新しい提案があったので、評価されたみたいですね。問いの3はですね、共通したリスク、共通して新たに発生し生じるリスクということですけれども、ちょっとリスクが何なのか分からなかったですね。災害を完全に防ぐことが困難なため、 防災やったとしてもリスクが発生するっていうんですけど、何なんですか。それがないとちょっと進んでいかないと思うんですけども、解決策の視点は OK ですね。それから4のですね、問4の、技術者倫理と社会持続する可能性、ここはよくお考えになって、この最後の SDGs とかよくお気づきになってよかったなと思いますね。まあ、そういう視点が広くてですね、バランスのいいところが高く評価されて、A 評価取れたのではないかと思います。次にですね、2-1-1答案、こちらはですね、見識問題でして、いずれもその、方法と特徴、方法と特徴ということで、3で挙げられて全然問題ないですね。まあ、簡潔で結構かと思います。まあ、2-1はですね、合否を分けることはあまりない、みたいでして、まあ、ここは皆さん点が取れるところでして、まあ、ここでは楽にですね、苦労せず点を取るようにしていかないと、次の問題に続かないということですね。で、次に2-2ですけども、まあ、B 評価ということでしたけれども、その原因はですね、やっぱりこの、立体交差、単独立体交差化計画の問題にあるみたいですね。で、どこがどうっていうのをですね、ちょっと具体的に申し上げられないんですけども、一言で言うと、青いマーカーで書いてきましたけれども、何のために何を調べるかという、まあ、エンジニアとしての視点が見えない。とにかく何か調べるという、調査すべきことをという聞かれたから、だからその項目を挙げただけで何を調査するかという考えが見えないということですね。で、これだとですね、試験で点が取れないんですよ。ですからここはもっとね、この単独立体交差化に特化した調査項目をですね、単独だから立体交差だから、市街地だからこういうことを調べなきゃ、というか、まあ、こういう目的のためにこれを調べますというのをですね、具体的に書いていくということですね。まあ、そういうことをやった人だったらですね、分かるわけですね。どこで苦労したから、だからこうしなきゃ調べなきゃいけないという、まあ、そういう経験力を聞いてると言っても過言じゃないかと思います。ケーススタディというのはですね、経験の力なんですよ。ですからこれはいくら勉強しても答えは出てこないと思いますね。検討事項も同じですね。どういうことが必要となってくるというか、それが分からないと検討のしようがないですよね。ですので、まあ、今具体的にその何か区間をですね決めてですね、駅を決めてですね、あるいは線路を決めて、でそこの町の中で単独の立体交差、その踏切があってですね、線路があって道路があってですね、でそれを、立体交差にするためには一体何をしなきゃいけないのかっていうのことをですね、考えてみればいいんですよ。単純に道路があって線路があってですね、まあ、線路を持ち上げることになるのかと思いますけれども、そうすると鉄道橋ですね、鉄道橋を作るときってどんな工事が必要なんですか。それがスタートラインですね。その鉄道に沿ってですね、空地が必要だとか、あるいはその橋脚の基礎が必要だとかですね、でそれをこの搬送する材料を搬送する、あるいは建設地をですね、なんていうか現場を設営するのにどういう注意が必要かというのが、すぐに問題になりますよね。まあ、あとは鉄道ですから、工事している間鉄道そのものを運行どうするかということも出てきますよね。だからそんなことを考えると課題は見えてるじゃないですか。シナリオを作ってですね考えれば、 全然難しくはないわけで、そのような答えがあればよかったかと思いますね。ちょっとですので、今この段階でこの状態で何かを申し上げるのは厳しいかと思うんですけども、2ページに参りまして、この書かれていることはですね、やはり一般論ですね。この問題でなくても、まあ、こういうことはあるかなっていう、そういう、まあ、ちょっとその答えになってない、厳しい言い方しますと、そういう感じがいたしますね。問いの3、調整方法ですけれども、これは皆さん、まあ、こういう、どうやるか、どう巧みに物事を解決するかということを書かれるんですけれども、これはまあ留意点と同じであってですね、調整の意味とはちょっと違いますよね。で、個々の作業をですね、上手に進めるだけではなくてですね、プロマネとしてどう取りまとめるか、取りまとめるっていうのはですね、そのプラスのところもあったらマイナスのところもあってですね、どっかを切り捨ててそのマイナス部分に当ててですね、埋め合わせる、で最適化を図るという意味があるわけですよ。調整ってそういう意味ですよね。スピード調整って言ったらブレーキを踏む、ブレーキを踏んで速度を落としてですね、で到着時間を、ぴったりにするという、そういう意味がありますけれども、ここで言ってる調整もそういうことで、どこ何業務あるいは何業者を減らしてですね、そうでない業者に回していくということによって、プラスとマイナスで成果を最大化させるという意味があるわけですよね。まあ、プロマネっていうのはそういうことをやってるんですけれども、予算を自在にそのバランスさせる権限があるのはプロマネで、担当者とは違う、そういう役目をですね、ちゃんと普段やってますかということを聞いてるわけですね、この問題は。ですので、その本来は調整のですね、プラスとマイナスをですね、表現しなきゃいけないということになりますね。まあそういう留意点の意味は伝わりましたので、それを、調整に当てはめてみればいいんじゃないかと思います。そして3問題ですね。で、3問題はですね、これはご自身では結構イケてると、ちゃんと書けているはずだと思われてたんじゃないかと思うんですけれども、これが B 評価だとちょっと、ショックを受けられるのではないかと思います。必須科目の1とですね、似たような感覚で、まあ、書かれてたんだと思いますけれども、1ページの課題というのはやはりこの、一般論というか建設一般の視点ですね。であとはそうですね、一般的なその、この課題、働き方改革が問われてるんですけれども、まあ、とりあえず省力化、それからインフラ安全とかですね、災害対応で、最後に効率、資金運用ですか、経済性ですね、そういうことを挙げられてるんですけども、これいずれもテーマとあんまり関係ないですね。テーマは何かっていうのをよく読まれるといいんですけども、働き方改革って書いてあるじゃないですか。括弧書きですよ、これ。括弧で、鍵括弧で働き方改革って、まあ、特別な、これがもう命題なわけですよ。で、現場休業とかですね、あと鉄道ですから終電から始発の間とか、合戦か鉄道は今とかですね、あと各鉄道事業者の運行形態や保守体制とか、一体何のことですかこれ。こんななんか付帯条件がついてるわけですよ。そうするとですね、このような課題にはならないと思いますね。もっとなんかこの今の黄色マーカーのですね、キーワードに特化したようなテーマになってくるべきだと思いますね。解決策のところはですね、割とよく書かれてるんですけども、これも、上手に書かれたなと思うんですが、まあ、テーマではない、こういうことを求めてるわけじゃないと考えるとちょっと惜しい感じがしますね。省力化とかですね、予防保全とかですね、 まあ、それで働き方改革どう関係してるのかは関係していくのかって言ったらあんまりよくわかんない。まあ無関係じゃないけどもその直接は関係しないですよね。ということで、そのなんていうか鉄道に関する一般論であってこの主題である働き方改革とは違ってしまったということなんですね。3の新技術の活用、まあ、ここは、まあ、悪くはないですけれども、まあ、このこれらはですね、あ、そう、3というか、これ、括弧3は、これ、解決策の提案ですね。失礼しました。これも、どこでも言えることであってですね、このテーマの働き方改革との関係性は、必須事項じゃないと思いますね。まあ、その新技術で働き方改革というならばですね、その個人のですねタブレットとかですねそういうシステムでもって自由なその時間とかですね、その労働する場所に対応していくとかですねテレワークとかですねあるいはその現場の遠隔管理とかですねそういったことがにつなげていく技術であればいいかと思いますが、あのそのようなことは書かれてないんですね。そこに、つなげていけばよかったかと思いますが、あとリスクについてはですね、これはあの、一般論ですよね。あの全くもうこれ建設と関係ないっていうか建設でなくても当てはまる解決策を実施して。個々の技術力が低下するとリスクが生じる。別に機械であっても電気であっても、通用するそんな答えなんですよね。何のリスクかわからない。本当は鉄道の話をしていかなきゃいけないんですけども、でこの問いはですねこういうことをリスクをとにかく聞いてるわけではなくて、問いの2のですね解決策の見直しを求めてるんですよ。皆さんが誤解されてるんですけども見直し、つまりご自身が提案されたことを本当完璧なんですかと、問題点ないんですか、エンジニアだったら、もしもの時に備えてですねちゃんと見直しやってくださいと、ついてはどんなリスクがあるんですか、その、提案された省力化推進とか予防保全の転換とか新技術の活用をもしもですねこれをですねやればやるほどどんどん進行してやればやるほど発生する、リスクは何ですかと聞いてるわけなんですよ。ですのでその答えがあれば正解なんですね。まあ、ちょっと分かりにくかったかもしれないんですけれども、単なるリスクを聞いてるわけじゃない、見識問題ですから、そのようななんていうか提案した内容について、問いかける一般論をここで問いかけてるわけじゃないと。鉄道のリスクって最近その2020年以降どんなリスクがありますかっていうようなそんなリスクの問いかけじゃないということですね。まあ、ですので、ちょっと一般論に発散したなという感じが、いたします。で最後の対策もですね、まあ、それに対応して一般論になってしまったという感じがしますね。まあ、ですからもうこういうオフ JT、OJT とかですね、暗黙地区とかになると、まあ、鉄道の話じゃもうなくなってくるというか、何でもいいということになってですね、別に建設鉄道の、試験の答えではない。まあ、ですから、点に見てもらえないと、点をもらえないということもですね、起こってしまうということですね。まあ、ですので、取材者の意図にですね、慎重に答えてですね、きっちり答えていくという姿勢が必要だったかと思います。ちなみに私の講座ではですね、こういった趣旨にちゃんと答えたかどうかというのをですね、講師段階で確認しますので、皆さんそういった回答力っていうのが非常によくできるようになってですね、もう練習を重ねるとですね、出題者の意図をですね、 上回るそういう回答力がついてくるようでして、まあ、ぜひそういう考え方を身につけて一発で合格されるような練習をされることをお勧めしたいと考えています。詳しくはセミナーでも申し上げたいと思います。ではご検討願います。